きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地よ主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、力冷えと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の164番、子羊よがこの歌を持って褒めたたえましょう。
三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、かしこより来りて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の262番です。お願いします。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第104編よ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。
あなたは尊厳と義行を身にまとっておられます。
あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。
水の中にご自分の高殿の額を置 使いとし、焼き尽くす火をご自分の召し使いとされます。
また地をそのもといの上に据えられました。地はそれゆえとこしえに揺るぎません。
水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。
主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、
野のすべてのけなものに飲ませられます。野老婆も渇きを癒します。
主の木々は満ち足りています。主の植えたレバノンの杉の木も、
そこに鳥は巣をかけ、コウノトリは麦の木をその宿としています。
主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。
あなたはそれらを皆知恵を持って作っておられます。主はあなたの作られたもので満ちています。
主の栄光がとこしえにありますように。
主はその御業を喜ばれますように。
私は生きている限り主に歌い、
命のある限り私の神に褒め歌を歌いましょう。
私の心が神の御心にかないますように。
私自身は主を喜びましょう。
罪人らが地から耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。ご一緒に。我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りをいたします。それに続いておのおの黙祷のうちに祈る一時を持ちます。神様をあがめ賛美し、罪を告白してしっかりと許しを受け取り、重荷を告白して神様にお委ねし、心の願いを祈り求める、そのような一時を持たれますように祈ります。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたはこの詩に歌われていたように、多くの御業によってこの世界をすべ収められています。あなたの御業は大きく、人はそれを数え尽くすことができません。あなたは今も生きて働いてこの世界を支えていらっしゃいます。どうぞあなたの栄光がこの世界にとこしえにありますように。そして主ご自身がその御業を喜びとし、また私たち作られたものがあなたを喜んで、この新しい1週間を生きてまいれますように。どうぞあなたを知り、あなたを本当に尋ね求め、あなたと交わる1週間になりますように、どうぞお導きください。週の初めの日に私たちはイエス・キリストの復活を記念してこうして共に集まりました。願わくはあなたが約束されたように、2人でも3人でも私の名をもって集うその中に私も共にいるとおっしゃったイエス・キリストの御霊によって、どうぞこの礼拝を祝福し、満たし、そして喜んで受けてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛が私たちの心に注がれていること、あなたの恵みがこの世界にあふれていること、そしてあなたの御業が私たちを通していよいよ豊かにこの世界を潤していくように、どうぞ私たちをあなたのしもべとしてお持ちくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞこの世界の人々があなたに立ち返り、本当に全ての人が悔い改めに導かれ、イエス・キリストにある救いを受け取ることができますように、どうぞ私たちをお持ちください。よろしくお願いいたします。今日もここに集う私たち一人一人の心をあなたはご覧になっています。私たちがどのような思いで日々を歩んできたか、そしてどんな思いを負ってここにいるか、またどのような課題や、また心の中に思い煩いを抱えていらっしゃる方もあるかもしれません。 すべてをご存知で、そしてすべてにあなたが答えをお持ちであります。どうぞ私たちが恐れることなく心を開き、あなたにこの身をお委ねして、すべてのことをあなたの御手の中にお委ねすることができますように。私たちが自分でそれを抱え持つのではなく、あなたの御手に委ねて歩み出していくこの日曜の朝にしてください。今日、授業で礼拝に来られない兄弟姉妹、また求道者の方がありますが、どうぞ各々の場所にあってあなたが導いてください。折にかなう助けを受け、主よ、あなたが生きていらっしゃることをその場にあって感じ、そしてこの1週間を主よ、あなたを恐れつつ歩むことができるようにどうぞ助けてください。続いて各々祈ります。どうぞ一人一人の祈りにあなたの熱心に耳を傾けてください。感謝し、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。愛する天の父よ、皆をあがめ感謝します。あなたが我らの祈りを聞いてくださっていることを感謝します。またあなたの右にあって今イエス様ご自身が私たち一人一人のために取り出していてくださることを感謝いたします。主の手に委ねられた重い課題が主の御手の中で変えられて、その御心の時に私たちにその答えとなって届きますように、私たちがこの地上であなたの御業を見出し、そして主よ、生けるあなたをいつも崇めていられますように、どうぞ祈りの答えをも私たちにあなたがお与えください。祈られました一人一人の心の内なる祈りが主よ、あなたによって与えられますように。そしてどうぞ病める者に癒しがあり、迷える者に道が示され、弱った者に新しい力が、あなたの恵みによって主の民を強めてください。イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、では、今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日はペテロの手紙の第1ペテロの連行の3回目です。1章の13節から17節をお読みします。それではお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第1章13節から17節まで。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みを ひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ここまでです。今日はこの箇所から主の前に立つ日のために題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものように3ポイントでね、メッセージしますので、今スクリーンに出ている3つのポイントに沿って、お話をしたいと思います。まず今日の1つ目のポイントは、終わりの日に表される恵みを待ち望みましょうということが、まず1つ目のポイントです。そして2番目は、従順なものになりましょうということですね。そしてその従順さは聖なるものになる道であるということをお話ししたいと思います。そして3番目に、主の裁きを覚えて今この世に生きる、そのことをお話ししたいと思っております。まず1つ目のポイントです。今日お読みした13節のところにこう書いてあります。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいと書いてあります。ですからっていうのは、前に言っていたことが理由でっていうこと、根拠でっていうことですね。ですから今までペテロは12節までのところで何を言っていたか、それは神様の救いの素晴らしさについてペテロがずっと語ってきていたわけです。それはこの世界の始まる前から、永遠の昔から神様が私たちを選び、そして多くの預言者、そして天使たちもこの日が来るのを待っていたほどに、はっきり見たいと望んでいたほどの救いの素晴らしさなんだということです。私たちが今救われてクリスチャンになっている、そして本当の神様を知っているっていうのは、それほどの大きな大きな素晴らしい出来事なんだということを私たちが分かったならですからということです。私たちは救われたことを知っていますよね。知っているね。念のため皆さん、救いの、内容をどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。救いって何ですか。もともと聖書の中ではね、ソーテリアという言葉が使われています、ギリシャ語でね。でもその救いっていう言葉が意味している中身ってとっても広いんですよ。例えば病気が治るっていうのも救い、貧乏が解消されて困らなくなるのも救い、そして戦争からなくて平和であるというのも救いなんです。でもクリスチャンが持っている救いっていうのはそれ以上のものです。いや、むしろそれの寝方にあるものです。私たちはこの世界の救い主である神様から離れていた、そしてそのところがしっかりとつながった、それが救いの一番のポイントなんです。私たちが神様とつながるためには邪魔なものがありました。それは私たちの内側に働いている罪の力です。私たちは生まれながら罪の中に生まれ、神様を否定して生きるように育ちました。そしてこの世界で神も仏もあるもんかみたいなことを言いながらね、自分の力で頑張って生きなきゃダメなんだ、自分で頑張って成功者になってチャンスは自分で掴み取るもんだ、確かにそういう頑張るというのをことさらに否定するわけではありませんが、でも私たちが神様としっかりとつながるためにはそのやり方ではダメなんだということを私たちはどこかで気がついてきたんですね。一 生懸命頑張って獲得したものも、いつかはこの手から離れていきます。若い時、誇ったあの力も、やがて年を取って衰えていきます。ね、若い、年取った人があんまり筋トレやると、膝を痛めちゃうとか、関節痛くしちゃうとか、そういうことあるでしょ。やっぱそうなってくると、ああ、衰えるんだよな、過ぎ去ってくんだよな、弱るんだよなっていうのが現実にあるじゃないですか。それは分け隔てなく全ての人に訪れます。そう、人はその罪の中で生まれ、そしてその罪の報いとして死に直面しなくてはならなかった。そんな中で私たちクリスチャンはどこかで本当の救いを求めるようになったわけです。本当の救いはこの世のそのような浮き沈みに左右されないがっちりと私たちの心、魂を支えるものである。そして私たちはイエス様と出会い、聖書と出会い、そして救われたわけです。私たちは罪が許されました。私たちと神様との間を隔てていた罪をイエス様は取り去ってくださいました。代わりに背負って十字架の上で死んでくださって、その罪を処理してくださった。ですから私たちはイエス様の十字架を見つめるとき、その十字架に行くときに、私たちは自分の罪の重荷、それを取り去っていただくことができるわけです。自分で自分をもう責めなくてもいい。自分の魂のほどきを恐れなくてもいい。私は神の子供になった。その大きな喜びを神様からいただきながら生きる。それが救いの恵みです。さあ、その救いの恵みなんですが、私たちこの地上の人生生きてる限り、やっぱその救いの恵みって言ってもかなり薄いんですよね。もちろんクリスチャンとして聖書読んで祈って、そして導かれて神様の恵みの数々をこう日々体験することで喜んではいるんですが、それは完全ではありません。私たちはいつもそれでもクリスチャンになっても健康問題を抱えることがある。クリスチャンになっても、自分を誘惑する罪に負けることがある。この世の 悪の方にブラブラブラと誘惑されるっていうようなことがクリスチャンになってもあるじゃありませんか。神様第一、イエス様大好きと言ってそれだけで生きていられればいいんですが、ついつい頭からイエス様、神様外れちゃって昔のやり方で生き続けている自分に気がついてハッとすることがある。そんな時、私たちはその終わりの日の恵みということが大事だということがあります。イエス様が、もう一度おいでになる、イエス・キリストが現れる、この日が私たちその完全な恵みを受け取ることができる日なんです。その時、私たちに何が起こるでしょうか。はい、もうじきイエス様が再臨します。はい、雲に乗っていらっしゃいます。そしたら私たちどうなりますか。私たちにすべきことはただ一つです。上を見上げる、天を見上げる、するとスルッて上がるんですね。あ、大丈夫です。天井にぶつかることもありません。イエス様のその時には私たちの体は新しい体に作り変えられて、イエス様の復活と同じようになっているからです。私たちはこの体が新しい体に書き換えられ、そして天に引き上げられ、空中で主と会うのです。そして私たちはいつまでも主と共にいることになります。聖書は私たちにそう約束していらっしゃいます。その時私たちは完全に癒され、完全に清められ、完全に勝利の人生の主人公になるわけです。イエス・キリストと共に私たちは王になるわけですね。王様になる準備できてますか。女王様になる準備、変な女王様ならないけどなる準備ができてますか。イエス様の花嫁としてイエス様に付き従う備えはできてますか。その日を待ち望みなさいと言われています。その時何の心配事もありません。イエス様が一緒なんだ。私たちは何の恐れや不安もいりません。イエス様が共にいるんだから。 イエス様ほど力強く、イエス様ほど信じて、イエス様ほど安心した方が他にあるでしょうか。どこにもないです。その方が私たちの主となって、いつまでもいつまでも共にいてください。私たちはその日の感激を思う。終わりの日の恵みというのはそのような恵みです。ですから私たちはその恵みの日のことを、この地上のそうでもないクリスチャンライフの中で思い、見つめ、そして生きていかなくてはいけません。このペテロのその13節では3つの言葉で励ましていますよね。ですからあなた方は心を引き締めなさいと。心を引き締めっていう言葉は、もともと帯をギュッとねっていう言葉が使われています。帯、ベルトをギュッと締めるっていう言葉が使われています。なので心の帯を締めとかね、そういうふうに翻訳している聖書もあるんです。心を引き締める、別にね、クリスチャンはみんなピヨーってやってね、こんな顔してね、緊張して生きていなくてもいいんですよ。心を引き締めて、いつもピリピリ緊張して生きてたらクリスチャンなんか成り立たない人いませんよね。そうじゃなくて、心にギュッと尻尾を締める、それは私たちがその救いの完成を本当にこういつもそのある種のこうピリピリした心で待つ、そのイエス様がいつ来てもいいように準備するっていうことなんですね。水越しの祭りってありますよね。今でもイスラエル、ユダヤの方々は水越しの祭りを、祝ってます。で、水越しの祭りの時に熱心な人たちは聖書に書かれているように衣装をつけます。その時何をするかというと、しっかり腰には帯を締めます。そして足には靴を履きます。手に杖を持ちます。それで水越しの食事を食べるんですよ。そういう格好して食べるんですね。リラックスして食べませんっていうのは、出エジプトの時にエジプトを脱出したイスラエルの人たちは時間がなかった、猶予がなかった。主が旅立てって言ったらいつでも旅立てるように備えてました。なのでそういうことなんです。心の帯を締める、いつ旅立つぞと神様がおっしゃってもいいように、いつその時が来てもいいように準備しておくということです。心の帯を締めるというのはそういうことです。いつ主が来られてもいいような状態をキープしておく。私たちクリスチャンとして生きる時に、そのいつ主が来られてもいいような意識っていうのをキープしていくっていうのは大事なことです。大体人間ってぼーっとしやすい、だらーっとしやすい。でもいつ、もしかすると今日いらっしゃるかもしれないっていうことを思う。だってもう終わりの日の印たくさん起こってるからね。だからいつ来られてもいいかなと思います。戦争や戦争の先期ね、国々が国々に対して立ち上がりになって、だいぶそういう雰囲気になってきましたよね。そして午後に戦争や戦争の噂があり、大地震があり、みんな起きてるじゃないですか。今主が来られても、そして明日主が来られても、私たちはいつでも旅立てますよ。杖を持って、そして腰に帯を締めて、そしてしっかりと主のもとに駆けつける福音の備えを足に入る。それが心の帯を締める、心を引き締めるということです。ただやみくもに緊張することではありません。主が来られる日に備えるということです。そして2番目に、身を慎みと書いてあります。身を慎む、身を慎むっていうのは、これシラフで挑むということです。若干たしなまれるのは別にいいんですが、身を慎むっていうのは要するに お酒に酔ってないということです。お酒に酔っ払ってないということです。それが身を慎むということです。お酒を飲むとどうなります？ う心理状態でいないようにしなさい。いつもきちんと冷静に判断して用心深く、そしていつも慎重であるっていう生き方をキープしなさい。それがこの身を慎むと、基本的な意味は調べているということです。私たちは結構問題が起こるとすぐに心を騒がせますよね。慌てふためきますよね。今日だってニュースを見るとヨーロッパの方でまたベルギーで1万人ですか。ベルギーっていうのは日本の10分の1くらいの人口で1万人ということは、比率で言うなら10万人ぐらいの話じゃないですか。フランスでもイギリスでも随分、そして第2波が来たって言って騒いでますよね。私たちはそういう中にいます。やっぱりそういう中で私たちの心が慌てふためく、そして私たちがそういう情報に流されてこのようなことで右往左往する。でもちょっと待ってください。そんな情報に酔わされることなく、用心深く、いつも主が私たちをどのように導かれるか、主が私たちに今地に足をしっかりとつけて何をさせようとしているか、そのことにしっかりと落ち着くということです。私たちがイエス・キリストの恵みを待ち望むというと、の3番目はひたすら待ち望みなさいと書いてあります。ひたすら待ち望みなさいと書いてあります。このひたすらっていうのはもう全くとかですね、完全にとか、そういう意味です。全面的に、つまりやがて再び来られる主を少しも緩まないで待ち望みなさいということです。私たちクリスチャンは結構長いこと待ってきました。実はこの手紙が書かれた頃ももうじきイエス様すぐ戻ってくるんじゃないかって思っていた、節が見えます。教会のね、手紙とか見てると、いつ来られるか、まだ来られないか、そして待って待って、今2000年経ったじゃないですか。2000年経とうとしてますね。イエス様の十字架からもうじき2000年です。あと10年ですね。2000年、イエス様が十字架に書かれたのが33歳半の時ですね。そしてイエス様がお生まれになったのは紀元前多分3年か4年前です。ですのでイエス様が十字架で、十字架にかかって復活したのは AD 30年ぐらいなんですね。それからもうじき丸2000年経つじゃないですか。そろそろいらっしゃってもいいかなって思いませんか。世の中もだいぶ、地球もだいぶ煮詰まってきたし、環境もね、だいぶややこしいことになってきたし、国際情勢もかなりそうなってきたし、キリストへの迫害がやっぱりかなり加速している節もあります。アラブ世界、そしてお隣の中国、中国はキリスト教だけじゃなくて全ての宗教を弾圧して無神論の共産主義でね、全部やろうとしているので、最近すごいニュースがありましたね。イエス様の御業を作り変えて聖書を書き換えようということを中国が、やってるんです。で、公認教会ではその共産党が書き換えた、ね、書き換えたって勝手に作り変えた聖書をこれから用いようとしています。びっくりしたのはそのニュースの中でイエス様がほらヨハネの福音書で会員の現場で捕らえられた女性が連れてこられて、みんなで石打ちにするっていう。でそれで石打ちにするのは是か非かと言ってね、正しいか、あなたがどう言いますかって周りの人にイエス様が迫られた時にイエス様が地面に何か書いてて答えないで、それであんまりしつこく聞くもんだから、あなた方のうち罪のないものはまず最初に石を投げなさい、そうおっしゃる。で年長者から一人ずつ去ってるじゃないですか。でそして最後のものを去ってしまって、イエス様とその女性だけが取り残された。イエス様はあなたを罪に定める者はいなかったのか、女性が誰もいません。 私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これから二度と罪を犯してはなりません。そう言って女性を解放した。それが聖書ですね。でも共産党が書き換えたのはそうではありません。最後にイエス様がその女性と残りました。そしてイエス様は、私も罪人だ、でもあなたの罪は裁かれなければならないと言って、イエス様がその女性を石打ちにして殺して去った。本当だよ、冗談じゃないですよ。本当泣きたくなった。イエス様の御業をそのように書き換えて人々に教えるように、この聖書、神の言葉をねじ曲げて国を挙げて作り変えようとしている。こんなことはなかったです。まさに終わりの日のしるしではないかと思います。そんな時代です。イエス様がいつ来られてもいいようにひたすら待ち望みなさい。終わりの時代は困難な時代である。そして信仰者たちがその信仰の上に迫害され、命を奪われるような時代である。そして今そのようなことが隣の国では激しく起こってますよね。クリスチャンはどんどん増えてるんです。中国で億単位で生まれています。そしてそれを弾圧する力も強まっています。主がこれをいつまでもそのままされておくとはどうしても思えません。その日が今来てもいいように、ひたすら待ち望みなさい。私たちは少しも歪むことなく、この主の再臨をはっきりと信じ、そして待ち望む必要があるということです。イエス様が再び戻ってこられる、それはクリスチャンにとっては大きな喜びの印です。知らせです。それはもうこの世界を手に入れるよりも素晴らしいことです、ね、え毎年毎年、今ハロウィンジャンボですか、そして年末ジャンボですか、そしてなんとかジャンボですか、そんな宝くじが当たることよりも主が来られるのは大きな喜びの印です。不治の病が癒されることよりも素晴らしい印です。素晴らしい知らせです。事業に成功し財を蓄えることよりも大きな素晴らしい喜びです。私たちはそれをしっかりと信じ、そしてそこに全面的にアメンと言って、それを待ち望めるように心を整えましょう。私たちはこの地上では何の報いも受けないような場合がある。しかしイエス様は私たちに素晴らしい報いを備えていてくださる。イエス様が与えてくださる復活の体、そして復活の体をもってイエス様と共に生きる永遠の命、そして私たちに備えられている全く新しい天と地、その世界はこの世界よりもはるかに素晴らしいものです。そこには悲しみ、嘆き、涙、苦しみ、悩みもない、そのような世界なんです。これほどの希望は他にはない。この望みを捨ててはいけません。そしてその望みは失望に終わることがありません。この希望をひたすら待つ、それがまず教えられている一つ目のことです。そして2番目に、私たちは地上を歩む中で、従順ということを身につける必要があります。14節15節のところをご覧ください。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。神様は私たちを聖なるものになるようにと、そのように招いています。別に作らなくてもいいです。クリスチャンぶりっ子になる必要はありません。私たちはクリスチャンだからみんなね、黒い服しか着ませんとか、クリスチャンだから、なんかそういうこと、変なことを格好しませんとかね、そういうような外側の問題ではありません。聖なるものっていうのは取り分けられたもの、 神様のためのものということです。聖なるものっていうのはとっても危険なんです。聖っていうのはね、ホーリーってなんか綺麗とか清いとかなんかいろいろそういうイメージもちろんそうなりますけど、でも基本的な意味はとっておき、神様のためのとっておきなんだということです。神様は私たちを、聖なるものにしたいと願っている。そのためにあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。だから何をするにも神様のものとして行動するということですね。神様のものとして楽しむ、神様のものとして喜ぶ、神様のものにふさわしく生きる、神様のものとふさわしくてふさわしく憐れみ深くなる、神様のものにふさわしく愛を流すものになる、神様のものにふさわしく無関心をやめる。聖っていうのはそういうことです。私たちはその聖なるものとなるために従順な子供になれ、そう言われています。従順な子供っていうとね、何でもかんでも言うことを聞く感じがするけれども、問題は従順が何に対して従順かってことです。だって すぐ後のところにもう一つの 逆の従順が書いてありますね。以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずと書いてある。さまざまな欲望に従順じゃダメなんで、つまり何に従うかをきちんと選んでそれに従う、それがここで言っている神様に対する従順さです。以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望って何でしょう。皆さんいろんな欲望あった、ね、金が欲しい、ね、異性が欲しい、ゴージャスな暮らしがしたい、そして何でも自分の好き放題、そして自分の能力をみんなが上がり、みんなが自分のことを羨ましいと思い、そして人も羨むような素晴らしい暮らしをする。私たちで大体そんな、まあ大体そんなもんですよね。でも私たちはその欲望にかつては以前従ってた。でそれは無知だったからだって書いてあるんですね。無知だった時のさまざまな欲望って書いてあるんです。何に無知だったのか、それは神様のことを知らなかった、イエス様のことを知らなかった、聖霊様のことが分からなかった、その時は無知のままに欲望に引きずられて歩んでましたっていう。そこから今度は神様を知ったんだから、イエス様が分かったんだから、そして聖霊様が私たちのうちによって導いてくださることが分かったんです。だったら今度はその方に従う方に生き方を切り替えましょうっていうことです。それが本当の従順ということです。何でもかんでも乗せられてホイホイついていくことではありません。神様にきちんと従っていくということです。私たちはだいたいね、神様に対して不従順だったと思います。無知だったと思います。私たちは本当の神様がいらっしゃるなんてことは知りませんでした。そしていろんな、まあ、神様というのはね、当たらず触らず、とりあえず自分のやりたいことを助けてくれるのが神様だって思ってましたよ。だから毎年毎年初詣とか言ってたわけでしょ。であんまりそんなもんに捧げたくないからさ、5円ぐらい、5円がありますようにチャリーンって入れて、そして神様いい車に乗りますように、大きな家に住みますように、お金がガンガン入ってきますようにってね、割に合わないようなお願いいっぱいしてた。自分の欲望が神様だったらいいよ。俺様が神様だったらいいじゃん。でそこのところからイエス様と出会って、本当の父なる神様に出会って、私たちの人生をひっくり返ったわけです。今は真理を知りました。私たちはイエス様を信じて新しく生まれ変わった。 そして神様の子供になった。それは神様の子供は神様に対して従うものだということです。皆さん神様に従ってるよね。神様は祈んなさいって言ってます、ね、祈ってるでしょ。神様は私の言葉を心に蓄えなさいって言ってますよね。蓄えてますよね。クリスチャンなんて御言葉はどれくらい覚えました？1年間にどれくらい覚えたかな、もう十分ですね。今年の暗証制度これくらい溜まりました。聖書のあの言葉、あれは本当に私の人生を支えた御言葉だったな。あの言葉、あれが私を生かしているな。そういう体験を日々の暮らしの中で聖書を読みながら祈りながらどれだけ神様との交わりの中でいただいたでしょうか。聖書の言葉は生きていて力があり、私たちに罪を示し道を示し、そして私たちの内側に聖霊による喜びと望みと平和を満たしてくださるものです。それを私たちはどれだけ蓄えたでしょうか。そしてその御言葉に従って生きていこうとするときに神様が私たちをどれほど支えてくださったことでしょうか。その体験を実際に私たち一人一人がしてなかったら何のクリスチャンライフですか。クリスチャンはその神との交わりの中に生きるんです。だからあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいと言います。何をするにも彼をするにも私たちは神様のものなんだ。主が私に何をさせるとしているのか。主が今この目の前にいるこの方をどのように愛せようとおっしゃるか。つい4日ほど前、私は実は車で自転車に乗っている77歳のお年寄りと接触してしまいました。で、パルクポンって当たるぐらいだったんですけど、相手の方はバランスを崩されてパタンと転倒されて打撲と、そして右手の親指の先を、ご高齢だったんでね、骨折してしまいました。昨日もちょっと警察で半日ぐらいかけて行ってきて事情調書を取っていただいたんですけれども、でもそのことを通して私は警察、吉川警察不便だよね。でその方はもう免許返納した方だったからさ、だから足がないんですよ、ね、だからもし本当に私で申し訳ないんだけどよろしかったら警察までお連れしましょうか。それでその方をお連れして往復の方傍ら運転しながら悲惨なんですっていう話になって、で、キリスト教ってどういうものなんですかっていう話になって、どうして牧師になろうと思ったんですかっていう質問してくださって、証しして一生懸命イエス様のことを話できました。救われたらいいなと本当に祈ってますけど、でも全てのことが神様の御手の中で益となるんだって本気で信じてる。交通事故を起こしてしまったっていうのは自分にとってもショックだし、自分で自分の心をこう攻める思いがあります。でもその時に、いや、それでも神様はこのことの中にあってもご自分の技を進めてくださるだろう。私はつまらないので、私はそういう失敗の多いものですが、でもこの私を神様に委ねるならば、神様はこの私を通してきっと与えてくださるに違いない。事故にあったことは私にとって辛いことですし、これから罰金来るかななんて心配もありますけどでもその方と話せたのは本当に良かったなと思います。教会の案内がちょっとみんな巻いちゃったもんですから、ちょっと新しく普通のただの紙で刷り直したのが少し できてきています。で後ろには前はね、写真いっぱい載っけて教会のイベント楽しいよみたいな教会案内だったんですけど、もう聖書の福音まっすぐ書いちゃいました。創造からね、黙示録までイエス様の十字架、復活、全部書いちゃってあります。もうそれでいいなって思います。終わりの日だからです。時間がない、だからこれをとにかく伝えなくちゃいけないと思っています。でできるだけ若い人でも読めるように全部振り仮名つけました。で、祈りながら文章を 用いてイエス様のことを伝えることができるように、神様の子供として、神様のものとして、私たちの生きる姿がどっかでイエス様を映すものとなるように、神様に従う子供、それは神様が天のお父さんだから、私たちはどっかでクリスチャンらしくなります。例えばね、教会に来ている若い姉妹はそのお母さんと後ろ姿がそっくりですね。子供っていうのは親に本当に背中を見て育ちます。で、育ち方、歩き方、振る舞い、なんということもないことで本当によく言ってます。時々びっくりする。ペットをあやす時の声の出し方、本当によく似てます。切り替えるとどっちの声だかわからないことが、私たちはどっかでこの従順な子供っていうのは、神様のそのような性質を、イエス様の性質をこの身に移すものとなって生きてほしい。私たちは目の見えない、目に見えない方に従っていくものではなく、目に見える方を見つめながら、その方の背中に従って、その方についていくものです。イエス様はこうおっしゃいました。私についてこい、私に従いなさい、フォローミーというものとね、ついてこい。私たちの信仰生活というのは主についていくことです。すべての面でイエス様だったらどうするか、いや、イエス様がここにいて そう生きられるんだったら、私もそのように生きていきたい。それが本当の意味で神様の聖なるものとして生きるということでなくて、何でしょう。3番目に、死の裁きを覚えてこの世に生きるということがここで進められていますね。17節をご覧ください。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと言います。第3のことは、神様を恐れかしこんで生きるということです。イエス様によって救われた私たちの人生は、神様のことをしっかりと恐れかしこむ生き方です。この恐れかしこむっていうのは、別に神様怖い、神様近寄りたくない、神様はもう考えたくないっていう、そういうそういう恐怖でね、神様のことを遠ざけるような生き方ではありません。神様を恐れかしこむっていうのは、常に神様が自分の目の前にいらっしゃると信じて、そしてその方を見るようにして生きるってこと。我々大体私一人だからって言って悪いことをするんでしょ私誰も知らないからさって嘘をつくんでしょね。誰かが一緒にいるときってそういうことしませんよ。まして神様が私たちと共にいらっしゃるということが分かったら、クリスチャンは自分を神様の御心に従って律する、その道に従って生きようとするはずです。そのことを意識して話す、意識して行動する、そのことを意識して生きるってことです。それは私たちはやがて天の父が、そしてその天の父の代理としてイエス様が裁き主としてこの世に来られることを知っています。天の父はイエス様によってこの世界をお裁きになる。神様の裁きは正しいですよね。だってイエス様も全部知ってんだから。神様の目の前に影ひなたはない。神様との間に秘密はない。私たちの心の思い、私たちが影でこそこそやってること、そして心の中で ちょっと蓋をして溜め込んでいる何か考え、そうです、全部主はご存知なんでしょ。でそのことを全てご存知で神様は私たちを裁かれるわけじゃないですか。私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各にその肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになる。これ第二コリントの御言葉ですね。私たちはこの地上で行ったことに対して神様がきちんと裁かれる。もちろん私たちはクリスチャンなので悪いこと裁かれません。ちょっとビクビクした全部やって、あのことまずい、このことまずい、神様すいませんと今のうちに謝ったことが、ね、思った、あ、やっといた方がいいですよ。その方が今は解放されるから。そしてそれを捨てた方がいいです。でも主の裁きはクリスチャンに対してはイエス様のフィルターを通してしか来ません。イエス様のフィルターとは何でしょうか。イエス様の十字架の血潮によって私たちはカバーされているということです。興味深いことに、あの罪には色があるらしい。イザヤ書を見ると、もしあなたの罪が、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。どうやら罪の色って赤いようです。面白いよね。で、受験のああいう参考書とかそういうのにそういうのあるじゃないですか。赤いこのシートをかぶせるとパッとこう見えなくなる、真っ黒になっちゃう、ね、あれを本当に思い出します。イエス様の十字架の塩が全ての罪を覆うと、その罪のところだけ真っ黒になる、全く消えるんです。だって赤文字で書いてるのに赤いシートかけたら消えるでしょ、ね、そのようにイエス・キリストは私たちの人生を見て、そしてイエス様の十字架の血を受けたものは、そのネガティブなところは全部消えます。そしてポジティブなところだけ神様の前に現れるわけ。私たちはみんなキリストの裁きの座に現れ、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになります。さあ私たちはどんな報いでしょうか。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは小さいことに忠実だったから大きなものを任せよう、私の喜びを共に喜んでくれ、そう言って神様に褒めていただけるクリスチャンは幸いです。だけど非常にネガティブなクリスチャンがいて、いや神様知ったけど、でも神様のために生きるなんていうのは真っ平だ、いっぱい恵みをいただいたけどみんな自分で使っちゃって、もうそれを神様のために使うなんて真っ平だからっつって地面に埋めちゃう一タラントのしもべのようであってはなりません。私たちが受けた恵みに心から応答しようと願い、そしてそれを神様の前に少しでもそれによって稼ごうとするならば、その行いは報いに漏れることは決してありません。あなたが渡す一枚の教会案に、あなたが渡す一枚のトラクトが、そしてイエス・キリストの御名を伝えようとしてあなたが撒いていく全ての技は決して無駄に終わることはありません。主は全部覚えてますよ。それが何か困難や失敗でその道が閉ざされても主はご存知ですよ。そして祈りつつ備えていくならば必ず新しい道が備える。そこに主の栄光を私たちは見ることができます。あなた方が地上にしばらく留まっている間の時をとここで言っています。私たちが神様を恐れながら、そして神様の前を、神様を見るようにして生きるときに、主は私たちに良い裁きを 私たちはそのようにしてこの世を生きていきます。今週も主の裁き、その裁きはクリスチャンに対してはポジティブな裁きしかありません。本当にクリスチャンだったらだよ、はい、大丈夫ね、はい、クリスチャンじゃないとネガティブ来るんです。そしてネガティブなものは十字架の血を通ってないから全部厳しいお裁きが来ます。最近あの教会の牧師でもね、あの地獄がないみたいな、滅びがないなんていうことを言い出す牧師が出てきてるんでちょっと怖いんですけれども、でも私たちは聖書に書かれているように神が正しく裁かれる、神のために生きる者にはその行いに応じて神は良い裁きをなし、そして神に逆らう者には神は恐ろしい裁きを備えていらっしゃる。終わりの日にその裁きを私たちがしっかりと見据えながらこの今を生きていくクリスチャンとして歩みましょう。従順な子供になってあらゆる行いにおいて聖なるものとなるなどではありません。主に日々信頼して歩みましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは終わりの日を早めようとなさっているのかもしれません。イエス様が十字架にかかり復活されてから間もなく丸2000年になります。この時代あなたの御言葉が世界に述べ伝えられる最後の時かもしれません。コロナで行動が制約される困難な時代ですが、どうぞ私たちの場にあなたが伴ってください。知恵を与え道を備え、私たちに伝道の技をさらに一歩一歩させてくださいますようにお願いいたします。感謝してあなたの御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前でお願いいたします。アーメン。はい、では歌います。賛美歌531番歌いましょう。Thank you. 各々の主に対する献身の思いを新たに献し、その献金にお応えください。また、では感謝の思いを捧げましょう。よろしくお願いします。
慈しみと恵みにあふれる天のお父様、祈りを求めます。この1週間もいつも絶え間なくあなたが共にいてくださったことに感謝いたします。コロナが身近な人々にも、発症してきているようになっています。私たちは怯えるだけではなく、いつも何が起こっても神様に聞き、起こっていることに正しく行動できるように対処できるようにしてください。私たちが神様にとってのとっておきであるものとして、いつも多くの愛を溢れさせることができますように。神様が与えてくださった中から、その一部を献金として捧げました。あなたがこれを喜んで用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、尊いイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りはイエス様がこのように祈りなさいと教えていかれた祈りです。私たちの祈りの手本であり、そして祈りのすべてがこの主の祈りの中に集約されていきます。それでは、共にこの主の祈りの言葉を用いてお祈りいたしましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものならばなり。アーメン。 それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を捧げましょう。 たします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。